こんにちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、自分の好きがわからないって思ってる方にぜひともやってほしい3つのことっていうお話です。まあ、今だったら本とかでも好きを仕事にして生きていくとか、あなたの好きを形にしようとかいろいろあるんですけど、いやいや、そもそも私何が好きか分かりませんっていう方も中にはいらっしゃいます。私もそうでした。会社員時代とか特にそうですね。好きなことで働いている人がいいなって思ったり、自分のその好きだなって思える、好きになれるような自分で働ける仕事に就きたいなって思ってたけど、その好きが分からない、じゃあ私今の現状を耐えるしかないみたいな、そんな迷子になった時期もありました。つい最近もですね、あの手相鑑定カウンセリングでいらしてくださった素敵な方が悩んでいらっしゃった一つのことが、この好きがわからないということだったので、今回はですね、同じような方もいらっしゃるかもしれないなという思いをもとにシェアさせていただきます。とその前に1点だけお知らせをさせてください。ヨガの日のもう一人の先生、桂先生が開催してくださっておりますジャーナリングのワークショップがあるんですね。これ今回も無料で11月30日に開催予定となっておりますので、ご興味ある方ぜひとも参加していただきたいなと思っております。タイトルはですね、ウェルビーマインドフルネス、そしてジャーナリング無料体験会となっております。今回のテーマは親と子の関係を見てみようということで、私ではなくて桂先生がメインの講座になっております。今もですね、ウェルビーマインドフルネス指導者養成講座ということで、本当にたくさんの方に学んでいただき、心のプロになっていただく方、予定の方が今学んでくださっています。で、桂先生のその瞑想とかマインドフルネス瞑想とかジャーナリングって、本当に自分の今ここにある自分に OK を出せたり、認められたり、あ、私でよかったって思えられる瞬間に気づくことができていくんですよね。これからも私たちは悩みとともに生きていくことってあります。まあ普通そうです。悩みと不安と葛藤と他人の目とって、いろんなものとともにこれからも生きていくんですけれども、この桂先生のジャーナリングって、それでも私は私で生きていく、それがなんて幸せなんだろうっていうことに気づくきっかけになっていくと思うんですよね。で、前回も桂先生が開催してくださったんですけれども、参加したかったなっていう方向けにもなっております。11月30日の朝10時スタート、オンラインズームを使っての開催となっております。詳細はですね、この音声の概要欄の URL リンクからワークショップ一覧っていうところからチェックしていただけますと、とてもとても嬉しいです。で、ウェルビーマインドフルネス指導者養成講座につきましては、今講座が3回終わってたところですかね、3回ですね、3回講座が終わったところなんですけれども、リアルタイムでやっぱり参加したいなとか、今年中にマインドフルネス指導者として活動スタートさせたいなという方は、今でもですねご参加受け付けております。今週からスタートされた方もいらっしゃるくらいですので、お気軽にご連絡いただけたらとても嬉しいです。来年以降の開催はですね、今ごめんなさい未定になっておりまして、価格も今のものとは変わっていきます。そして内容とかサービスの内容も、ごめんなさい変わりますので、現状の状態のもので受けたいなっていう方はぜひとも今年の申し込みをおすすめしております。第1回の開催ということで、私も桂先生もですね熱量を加えまくっておりましてどんなこと学びたいですかっていうお話をめちゃくちゃ今聞きながら進めているところなんですね。今年の方がもう間違いなくお得っていうのは私も声を大にして言えますので、ぜひとも興味ある方チェックしてください。ということで本題に行きたいと思います。好きがわからない人もしいらっしゃったらやってほしい、もう今日から今すぐやってほしい3つのことをという私からの提案でございます。じゃあ結論いきますね。1つ目、したいっていう言葉を使う。2つ目、ついついやってしまう癖に気がつく。3つ目、動詞で考える。これです。これが一番シンプルでやりやすくって、もう何も物が必要ないかなって思います。で、1つ目のしたいっていう言葉を使うっていうことなんですけど、私たちってもうついついやらなきゃいけないよね、しなきゃいけないよねっていう言葉の方が使いやすかったりしませんか？頑張らなきゃなとか、やらんとなみたいな、 や家事は私がやらんとなとか、洗い物は私がやらなきゃなとか、いや子供に対してはお母さんとしてこうしなきゃいけないなっていうことってあると思うんですけど、それって結局のところ自分でやってるんですよね。しなきゃいけないからするってよりかは、しなきゃいけなくなくたとしてもちょっと日本語が変ですね、しなくていいよって言われたとしても結局やってしまっていることってあると思うんですよ。例えば、お母さんだからってそんなに頑張らなくていいんだよ、お母さんも休んでいいんだよ、お母さん無理しないでねって、マインドフルネスとか心のこととか仏教とかいろんなことを勉強されていろんな情報をゲットして、あ、私はお母さんとして頑張らなきゃいけないと思い込んでいたけど、頑張らなくてもいいことがそこにあるんだよね、そう私は頑張らなくてもいいんだ、やらなくてもいいんだっていうことを知っていたとしても結局やってしまっていることってありません？私だったらもう本当に洗い物で、この前ゆうこ先生とね2人で喋っていた内容をシェアさせていただいたんですけれども、ゆうこ先生にも、あやのさん洗い物しなくてもいいんじゃないって、誰かやってくれるかもよって言われて、その提案ですよね、ゆうこさんの提案で一回やってみたんですよ。一回やってみたんだけれども、やっぱり私以外の誰もやらないんですよ。でそう思うと結果どうなるかっていうと、洗い物私はしなくてもいいかもしれないと思って放っておいてみた。でそうすると次の日の朝も昼も夜も洗い物誰もやらないんですよ。結局やるのが私で、でもなんかやってんだな、うん、私はもうやっぱりこれやるんだっていう思いになる瞬間も、悲しくなる瞬間もあるんですよ。でもこれって、やらなきゃいけないからやる、私しかやる人がいないからやるっていう言い方をするとすっごく辛くなりやすいんですけど、例えばなんだかんだで私洗い物したいんだわっていう感じこうすると私はあ、したいんだなに変わっていくんですね。で洗い物ってただの洗い物って言うとなんかいやめんどくさいよねあの時間って思う人もいるかもしれないんですけど、私最近思ったんですよね、洗い物をしている瞬間の自分のこの思考が停止している感じ結構好きなんですよ。これに気づけたんですね。洗い物イコールめんどくさいっていうレッテルを自分で貼ってしまっていたんですけど、洗い物をしてる時ってその自分の目の前のお皿とだけ向き合うんですよね。お皿とかお鍋とか洗剤とかスポンジとか、そこの空間だけで向き合っていて、もう単純作業っていうものをしていきます。そういう時って他の思考が入ってくる時もあるんですけども、そこに夢中になっている自分がいることにも気づけるんですよね。あ、私案外したいことかもしれない、これすっきりすることかもしれないというのをやっと今になって気づくことができました。でこれって今具体例を洗い物で言ったのでちょっと使いづらいかもしれないんですけど、他にもあると思うんですよ。例えば子供のお世話、例えばちっちゃい子だと公園に行っても目が離せませんよね。もう本当2歳ぐらいの頃って滑り台のその一番上に向かう時の階段でさえ私めちゃくちゃ心配してて、降ってこないかみたいな、逆さまに落ちてこないかなみたいな感じでずっと横につきっきりで心配して見てたんですよね。でもこうやって本当だったらやらなくてもいいことかもしれない、周りのママさんとかは、まあ、怪我したら怪我しただよとか、それもいい勉強になるはずだよって思いながらどっしり構えているママさんとかいるわけなんですよね、すごいなって思うんですよ。でも私はそれができなかったんですね。怪我するのが心配だなと思ってママ隣にいるねっていうことをずっとやってました。ブランコとかも他のお友達が大きくスイングしている時になんか後ろとか前とか通ったらぶつかっちゃうから、もうこうだよこっち通るんだよっていうのをいちいちいちいち言うような心配性な私なので、怪我しないようにって思ってやってたんですよね。でもこれって人から見たらやってない人もいるし、やらなくてもそこまでやらなくてもいいことだしっていうのは分かってたんですよね。でもそれでも私は子供のそばで怪我しないように見守りたかったんですよ。怪我しないように、あ、これちょっと危ないかもよっていうのを横で言いたかったんですよ。でこれって旗から見るとしなきゃいけないことって思ってしまっている一面もありました。誰かに言われたんですよ。3歳までの怪我って親の責任だよねみたいなことを誰かに言われたことがあって、それが多分自分の心の中でずっとあったんでしょうね。なので私は子供のお世話をしなきゃいけない、怪我させないように見守らなきゃいけないというのを使命のようにずっとやっていたことがあったんですけど、そう思うと辛くなるんですよ。 やらなきゃいけないことだからやっているっていうこと、そう思うと辛くなっちゃって苦しくなっちゃって、私ってやりすぎてんのかな、私って間違ってんのかなって不安になったりもします。でも結局、いやそこまで見なくてもいいんだよ、もっともっと気楽に見守るでいいんじゃないかなって言われたとしたら、私はですね多分、いややっぱり見守りたいなって言うと思うんですよ。それは分かっていたとしても、私はやっぱりすぐそばで見守りたいなっていう自分の願望があるんですよね。実は私たちってやらなくてもいいことをたくさんしてるんですよ。やらなくてもいいこと、やりすぎなこととか、もうちょっと力抜いていいよっていうこともやっていることがあります。これは誰かに言われて気づくことがあったり、ふとした瞬間に、あ、私これめちゃくちゃやりすぎてるかもしれないとか、私なんか違うかもしれないっていう瞬間がやってくるかもしれないんですよね。でもこのやらなきゃいけないからやっていることって、実はやりたいからやってんですよ。ここに気づけるとめちゃくちゃ楽になります。家族のお世話やらなきゃいけないわけじゃないんですよ、やりたいんですよ。悩むことだってそうですよ。ずっと私このことに対して悩んでんだよね、嫌だなって言いつつ悩みたいんですよ。だもうそんなこと考えなくっていいよ、もう楽しいことだけ考えて生きていこうよって言われたらめちゃくちゃ不安になりません？例えばうちなんて来年から小学校行けます。自分が小学1年生になった時の心境もなんとなく覚えてるんですよね。楽しみが 40%、 不安が 60%。 どんなことが待ってんだろう、どんな内容なんだろう、毎日どうやって行くんだろう、どういう過ごし方するんだろう、トイレってこんな汚いの嫌だなみたいなねそんな感じだったんですよね。それってもう別に考えなくていいよ、その時考えたらいいじゃんっていう意見もあります。別にそこまで考えてもさ、世界が変わるわけじゃないなしっていう気休めの言葉をもらったとしても、悩みたい人は悩みたいんですよ。そう思うと自分が好きなこと、悩むこと好きかもしれないですよ。悩むっていうとなんかちょっと嫌なイメージがあるかもしれないんですけど、考えるとか地に足をつけて後悔がないような選択をしたいから自分で思考するとかね、そんな言い方をすると、あ、これ私好きなんだってなっていくんですよ。このやらなきゃいけないって一見思っていることも、やらなくてもいいよって言われたとしても、私結局やりたいこと、それはやりたい、したいことなんですよ、好きなことなんですよ。で次ですね、ついついやってしまう癖、これも好きが隠されている可能性があります。でついついやってしまう癖っていうのはどういうことがあるかっていうと、自分の中で知識をちょっと得ただけで満足ができず、もっともっと知識を深めたい、なんならその道のプロになりたいと思うこと、こういうことって好きだったりします。学び足りないという感じですよね。であとは、これは人間関係とかコミュニケーションの中でも出てくると思います。相手に対してその LINE メッセージとか、ちょっとしたチャットとかの会話文とかでも丁寧に、あの、いつもありがとうございます、お忙しいところすみませんっていうメッセージを送りたいみたいな感じですよ。これってもどっちでもいいじゃんって思ってる人もいると思います。賛否両論あると思います。チャットだからっていうことと、チャットだからこそって思ってる人もいるから、どっちでも本当にいいんですよ。どっちが悪いとかどっちがいいとかじゃなくって、その人が何を優先しているかっていうことなんですよね。コミュニケーションのやり取りを優先しているのか、情報を届けるということを優先しているのかっていうことです。それが全て自分のその癖なんですよ。何を大事にしてるか、これが好きなんですよ。コミュニケーションのやり取りしてイチャイチャしたい、これ私です。イチャイチャしたいですヨガのファミリーの仲間とかとなんかイチャイチャしたいですそんな感じですよ。イチャイチャしたいって思っています。でこれって私の癖なんですよね。それはつながりを感じたいっていう癖です。私の好きはつながりです。人間関係めんどくさいなとか、コミュニケーションそんな得意じゃないんだよなとか、よく落ち込むしなっていう、いろんな自分の部分を知っていたとしても、ついついやってしまうっていうのはつながりを感じるっていうこと、これが私の好きです。こんな感じで考えていくと、自分の中でいろんな癖って入っていません？こういうことを言われたらすっごい嫌な気持ちになるとか、自分のこの部分を指摘されたり邪魔されたりしたらすっごい嫌な気持ちになるという、これも一つの癖なんですよね。 いつもこういう時に私は悲しくなっちゃうっていう、これも一つの癖です。その癖ってちゃんと掘り下げて見ていくと、あ、私はコミュニケーションの中で言葉を大事にしてるからだなとか、私は表情を大事にしてるからだなとか、相手への気遣いの言葉を大事にしてるからだなっていう、自分のその好きっていうことが分かります。それをもっともっと掘り下げると、私は結局コミュニケーション好きなんじゃんとか、私はおしゃべりの中でも話を聞くが好きなんじゃんとか、いろんなことが見えてきます。そして最後3つ目、動詞で考えるっていうことですね。でこれは未来ラボであったり、今回のウェルビーマインドフルネス指導者養成講座の第4回か6回講座でやる予定になっています。動詞、天命の動詞ですね。自分はこの動詞を感じながら仕事につなげていくと、転職につながりやすかったり、自分の感情が本当に喜びあふれる仕事を作っていくことができますよというヒントなんですよね。この動詞っていうもので考えるのめちゃくちゃおすすめです。でよくビジネスコンサルとかをそれ多いことにさせていただく機会があって、私やりたいことが分かりませんとか、これやった方がいいのは分かってるけどなんだか気持ちが乗りませんとか、私何ができるか分かりませんといういろんな悩みを聞くことが多いんですよね。で昔の私ももちろんそうでした。今の目の前の会社員の仕事を辞めたいけど何ができるか分かんないし、もう有名な資格とか何も持ってないから、会社辞めたらもう周りの人から、あいつ辞めたんだっていうことを見られながら、あいつの人生終わったななんて思われるんじゃないかみたいな感じでずっと不安と戦ってたんですよね。でそして自分が本当に私これやりたいんですっていうようなものがあったらよかったのに、それさえもなくって、路頭に迷いかけたわけなんですよ。私何が好きか分かんない、何がやりたいか分かんない、だから仕事辞められないみたいな感じですよね。でこの時に私の中でなんで好きが分からなかったかっていうと、好きな仕事を探してたんですよ。例えば、私は今ヨガのインストラクターっていう一つのお仕事もさせていただいてますけど、その当時のヨガのインストラクターっていう私の中のイメージはですね、ヨガが好きな人がやるものだって思ってたんですよ。ヨガが好きな人がやって、なおかつ体が柔らかくてっていうような、そんな感じですよね。体に対して詳しくって、運動神経が良くてっていう感じです。体動かすのが好きな人がヨガの仕事をするんだって思ってました。で他にもですね、友達にアナウンサーとかいるんですけど、アナウンサーは喋るのが好きな人がやってるんだって思い込んでたんですよ。喋るのが好き、そのまんまですよね。喋る仕事ですからね。でも単純に言うと、車が好きだから車屋さん、お花が好きだからお花屋さん、そんなイメージで、好きなものがこれだからその道に仕事についているっていう考え方しかできていなかったので、私好きなことがあったとしてもこれ多分仕事になんないなとか、私の中で好きなものってそこまで特出してないから、その道に入ったとしても私はきっと上を見上げて嫌になるだろうって思ったんですよね。その道ってなんだか上には上がいるっていうようなイメージあるじゃないですか。ヨガとかもそうですよね。てっぺん見上げると、いやもう見えないわ、神々しすぎるみたいな世界だったりもします。だからこそ好きが分からなかったし、自分の好きがあってもそれを形にするのは私には不向きだって自分で勝手に批判してたんですよね。でも実は違いました。アナウンサーやってる人って大体喋るのが好きな人じゃないです。情報伝えて何かに貢献したいと思っている人であったり、あとは自分のその高校野球とかですよね。自分がその甲子園行けなかったけれども悔しくて、でもその時テレビ画面にかじりついていた時に実況中継していたアナウンサーがめちゃくちゃ素敵に思えたとか、あと地震とかで被災をした経験があって自分も何かの役に立ちたい、誰かの命を守る仕事をしたい、そんな思いを持っている人がアナウンサーついていることの方が実は多いです。喋るのが好きです、アナウンサーになりましたっていう人って実はいなくって、それって何かというと、伝えるとか救うとか助けるとか、自分で知識を共有するとか、そういう動詞なんですよね。だから何でもいいんですよ。つながるのが好きな人もいれば、人の話を聞くっていうのが好きな人もいます。あとは導くっていうのが好きな人もいるし、教えるっていうことが好きな人もいます。開拓するとか何かを立ち上げるっていうことが好きな人もいます。これは全部自分の好きな動詞であって、自分と誰かを比べることもないし、誰かより私は助けることに長けているとか、そんな比較することでもないんですよね。こうやっていくと自分の好きなことっていっぱいいっぱいあるはずなんですよ。だからこそ私はヨガの先生に 体について詳しくないし運動能力が高いわけじゃないけどなっているわけで、ヨガが特別めちゃくちゃ大好きってわけじゃなくって、私は自分で生きるを楽にするっていうことが本当に知りたくてやっているっていうこともあります。そしてヨガを誰かに教えるっていうこと、これも喜んでほしいとか、同じような悩みを抱えてきた人たちの心のトゲを取るとか、心をちょっとだけ柔らかくするとか、そういうもので貢献したいって思っている同士なんですよね。そのくらいでいいと思っています。月が分からなくても別に困んないです。月が分からなくても死ぬことじゃないんですよね。死ななくて済みます。月が分からないだけだと。ただ月が分かると人生めちゃくちゃ面白くなるので、今日はこんなお話をシェアさせていただきました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。